シアレオのもしもし焙煎。
嬉しい、今まで聞けて嬉しいです。
今14時またぎの時に、はい、X を見まして、はい、土屋少し落ち着けという意見が多かったんでここからちょっと音量を下げて1時間なんとかアクセル、はいはい、フルアクセルで分の悪い木曜日頑張ってたんですけども、
はい、失礼いたしました、はい、
1時間が限界です音量としていきたいと思います。大変失礼いたしました、はい、さあこのコーナーはある経験をされている方を対戦とお呼びして、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというコーナーなんです、はい、で先週のパイセンは子供たちの肝試しのために幽霊役をやったパイセンということだったんですけど、
はい、面白かったです。聞きました聞きました、
はいね、怖がらせることが本当に楽しくてしょうがないという、はい、先生がいてね、まあ、そういうことかというふうに思いましたけども、
うんね、もう息が
感じた、はい、そんなことを毎週やっております、はい。さあそういうことで今回の今週のパイセンはこちらです、はい、最近やっとルービックキューブを全面揃えたパイセン。
やったー、これ聞きたかったんですよ。
目の前に
嬉しい、
ぐっちゃぐちゃのルービックキューブ、
あールービックキューブだ、は
い、
久しぶり。
いや子供の頃は何回か持ってますよ、
はいはいはい、
ただずっとこのバラバラのまんま
いやわかります。いやいやいや、もう揃ってるのは買った時しか見たことがない
ないですよね、うん、まあね、はい、今日電話つなぐんですけど、ここがミソなのが最近、
はい、そうそうそう、
ルービックキューブ全面揃えた。
そうなんですよ、
前から揃えてる人だって俺たちの気持ちが分かんないから最近ことが大事ですので
ここがミソですよね。
いらっしゃるんでしょうか。まずはちょっとルービックキューブの歴史ちょっとみんなで学びませんか。
知りたいです、
ルービックキューブ誕生の経緯です、うん、ルービックキューブが誕生したのは1974年、
はい、
そんなに昔でもないという捉え方の感覚、ね、まあでも50年前か、うんうん、
50年前
近く前、
はい、
海の親、はい、ハンガリーの建築学の教授だったエルノ・ルービックさん。あ、
なるほど、
人の名前
は、はい、そこからルービックさんが考えたね。
サンドウィッチ白書かね、白書ね、
はいはいはいはい、
そういうことだ、
そういうことです、ね、で
1974年当時30歳だったルービックさんが大学でデザインや建築を教えていました、はい、で学生さんたちに空間や三次元のことを教える何か新しい方法はないかなと考えてたと、うん、だから若者にお伝えするのにもっと分かりやすい方法がないかと、そこでひらめいたのが立方体を使った補助教材で、この教材は学生たちのためだけではなく自分が何か得るためのものでもあったということなんです。さらにルービックさん、立方体それぞれの面に違った色を塗って回転する仕組みを設けたところ、一度色がバラバラになってしまうとそれを元に戻すのが困難になるということを発見、当時はその復元に1ヶ月以上時間がかかったと言われております。あららら。でもそれがきっかけになってこのカラフルな立方体をパズルとして発売するというアイデアが生まれました。で1977年にマジックキューブという名前で販売をするとハンガリーでも大ヒット。1980年には世界展開をするにあたって発明者の名前をつけてルービックキューブという名前にしたと。で日本で発売されたのは、1980年、もうだからもう間もなくだ、すぐですね、初年度だけ売り上げ400万個、すごくない？
すごいですね。
いきなり400万個。
はい。もうみんなが夢中に。
ドラクエ2みたいなもんだ。数ってすごい
ね。そうですね。
本当ない。
確かに確かに。
大ブームです。
それぐらいの。
で世界では1982年までの2年間で1億個以上を売る。
いやーす
ー。すげーなルービックキューブ。
大ブームですね。
でルービックさんこんなことをおっしゃっております、はい、ルービックキューブに常に異なる揃え方があるように人生も今日がダメだからといって明日もそうなるとは限らない、全てはあなた次第だ。しみるしみるよ、今日の帯の締め方がダメだからって明日そうとは
限らない、
全てはお前次第だ。TBS ラジオの2代目ルービックとして今後生きていきたいと思います
意気込みが伝わってきますよ。
でそんなルービックキューブ今年6月に4年半ぶりに世界記録が更新された。
おーおーおー、
何ですか記録というのは。
大会があ
るアメリカのマックス・パークさんが6月12日、はい、アメリカで行われた公式大会で 3×3、 まあみんなそうだよね、はい、みんな持ってる、ね、当たり前に描いてる 3×3、うん、9個の正方形でできているタイプの6面揃え、まあ、全部の色が揃うルービックキューブで、うん、わずか 3.13 秒で全面揃え達成。
いやいやいや、ええ ちょっと、え、3?
3って、そうですよ、
無理無理無理
3秒ですか。そ、まあその時の様子が動画で上がってるんですけども、ぜひ見てください。信じられません、はい。そして今年8月12日か15日、韓国でルービックキューブの世界選手権が開かれて、もう1400人参加、6面の色を揃える速さを競って、マックス・パークさんはメイン競技の 3×3 で優勝で、これはもう2度目のチャンピオンになったということで、でマックスさんそのまま緊急来日、日本にも来ました。優勝したしってこと、はい、8月19日に横浜ワールドポーターズでイベントを開催し、会場に集まった人たちは世界一のスピードを会場で体感、サイン会も実施、もうスーパースターですよ。
もうスーパースターですね。
ボルトは9秒もかかんない、そういう人が集まるんだよ。俺3ついけるよ、ボルトが 100m 走る間にっていう、すげえな。
いやすごい。
ただそのマックスさん、はい、どうしてルービックキューブをやるようになったのか、10歳の時です、はい、幼い頃に自閉症と診断されて、指先の運動能力の改善やコミュニケーションの向上のために始めたんですって、はい、でお母様が YouTube を見てやり方を教えると、マックスさんは1分で揃えられるようになった、さらに社会性を身につけるために近所で開かれた大会に出場、10歳の時に出場した大会で優勝、そして今や世界的なルービックキューブのスターでサイン会も実施、まさにルービックさんの言葉通りです。ルービックキューブに常に異なる捉え方があるように、人生も今日がダメだからといって明日もそうになるとは限らない、全てはあなた次第だ。14時からのコネクト、どうぞよろしくお願いします。
ビッグさんの名言を借りて
10月からもどうぞよろしくお願いいたします。全ては我々次第だ。頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
さあそんな流れ、
うわ嬉しいな、
マックさんじゃないですか、はい、最近ルービックキューブを全面揃えた方、はい、どういう方いらっしゃるんですよ。電話つながっております、
ね、なんかこう気持ちも気になりますね、こうなってくると。
同世代がいいなと思ったら来ました、はい、47歳男性、ラジオネーム三つのさん、僕と全く同い年です、はい、こんにちは。自分は最近ルービックキューブを揃えられるようになりました。
あ、最近ね。
47の、はい、でいけんの、ちょっと信じられません。電話つながっております。みつるんパイセン、もしもし。
こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近できたんですか、ルービックキューブ。
そうですね、はい、もう本当ここ半年ぐらいですね。
憧れる。ちょっとお話聞かせてください。どうして揃えられたんですか。
まあ、うち息子が2人いまして、はい、小2と3歳なんですけど、はい、で私の父親が、子供からしたらおじいちゃんが、うん、おもちゃをいろいろ持ってきてくれるんですね。で去年の末ぐらいに、キーホルダータイプのちっちゃいルービックキューブ、
ありましたね。
あ、あります、
はい、チェーンがついてるやつですね、うん、でそれを持ってきてくれて子供たちに与えてくれたんですけど、うん、で子供たちはもう初めて見るんで、なんだこれってぐるぐる回してるんですけど、うん、やっぱり全然揃えられないんですよね、うん、でもうすぐ飽きてしまいまして、で奥さんがそれ私に揃えられるかと聞かれるんで、はい、うん、次は6面は無理だけど1面だけならいけんじゃねえかって話で一生懸命やったんですけど、1面も揃わないんですよね。
揃わないよ、
うん、そうなんですよ。1面ぐらいならと思ったんですけど全然できなくて、うん、でもあまりに悔しくて YouTube いろいろ見て、
そう、どうやったら解説動画が結構あるんですよね、
はい、そうです、いっぱいあるんで、うん、いろいろ見て、でまあなんとか奥さんもなんかいろいろ YouTube で調べてこれ見たらいいよとか2人で協力して、やっと、はい、それまあさすがに3秒じゃ無理ですけど、
3秒
それどれぐらいの稽古でですか。どれぐらいの稽古で、半年毎日のにやってたってことですか。
毎日はやってないですけど、もう YouTube 集中して見てたのは多分1ヶ月ぐらい毎日毎日見て、はい、
ちょっと同い年だからちょっと伺いたいんですけど、僕子供と神経衰弱をやっていて、はい、もう40過ぎたあたりからもう似て前が消えてなくなるんですよ、印象
ですね。自分も神経衰弱なんか全然ダメですね、うん、子供の方は全然できます
ですよね。だからこの立体の奥行きをそうどうやってやるんですか。
いや、ちょっと純粋にそこが気になります。
いろいろ全部の面をいっぺんに揃えなきゃいけないと思ってたんですけど、はい、なんか解説見るととりあえず1面ずつ揃えて、1面っていうかまず下を揃えて、そこから下の段、真ん中の段、上の段みたいな感じで順番があるんですよね。
あ、 同時に行くんじゃないですか、1面ずつやっていくんですか。
はい、多分あの3秒の人は一気にやるんですけど、はい、僕みたいな5分10分レベルだとまず下から1個揃えて、で次下の横のなんて言うんですか、一番下の段を揃えて、で次真ん中の段揃えて、最後に上みたいな感じですね。
なんかその他の面を揃える間に、揃えた面が崩れちゃいませんか。
そうなんですね。そう、それもなんか解説動画をの通りにただやってるだけなんで、他はあまり崩れているかどうか気にせずやると、いつの間にか できてるって感じ。
じゃあちょっとみつるんパイセンの一面もできなかったところ、はい、一面がまず一面できるところからのコツというかキーワードをちょっと教えてもらえると我々もいける気がするんですけど、
は
い、
これも解説動画のそのままを言うと右動作ですね。
右動作、
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 え、はい、なんか右動作っていう、
一生一緒にいてくれや。
インゴを踏ませていただきました。
今ねスタッフはビクともしてないですよ。ダジャレじゃねえぞって。ごめんなさい、右動作もう一回確認します、はい、どういうことですか、教えてください。
なんかブロック、あのキューブを持った時に、はい、両方からガチッと掴むように持って、はい、
両方ね、
まず右手の人差し指の部分をぐるっと回転させて、はい、うん、
縦にぐるっとどう？
縦、いや横です。
横だ、私横にしましたよ。
上の段を横に回して、
ルーさんこうじゃない、こう
です、ね、あーなるほどなるほど、あーそういうことか、はい、下にね左手にキューブを乗っけて上の面を回転するとかね、
はい、
右手
で、はいはい、
瓶の蓋を開けるみたいな、
そうですね、
右の縦の段を今度上にねじるように回すと、
右の縦の
ちょっと三つ目さん俺らには今ねじれねえっす。ねじるように、
手元にルービックキューブある方
あるんですよ、
一緒にやりましょう、はい、
うん、ねじもう
右に回して、うん、右人差し指を左手にぐるんとまず一回転させて、はいはい、今度は右手全体を、うん、上方向に回す。
これは難しい。でもやっぱそういう映像ありきで身を見まねでやっといつの間にかってことですよね。
そうですね、その右動作っていうのが一番大事で、それをとにかく覚えると、はい、いろいろ
右動作、
はい、
ちょっとひねくれていいですか、僕左利きなんですけど。
左動作も必要になってくるんですよ。基本は右動作です、ね、はい、
でもどうですか、でもこうやってお父さんが揃えられたっていうことは、はい、それを見たお子さんたちの反応とかどうですか。
あ、いや全然もう崩すのが好きなので子供たちは。自分が揃えたのを置いとくと翌日にぐちゃぐちゃになってるっていうパターンですね。
でもじゃあ挑戦が終わらないわけですね、ミスルンパイセンは。
また直して、
うちの息子がルービックキューブ得意で、はい、あの、はい、全面揃えるというよりはなんかフランスの国旗作るねとか、アイルランドの国旗作るねみたいなことをやって僕らに見せてくるんですけど、それも一応仕組みとして同じやり方でできるってことですか。
ちょっと
分
かんないです、すいません。
赤白青を縦に横にしたりして、
まあ、応用編ですかね。応用編なのか、すごいじゃないですか。
いやちょっとでも分かりました、右動作、
うん、
ちょっとこれをキーワードに、
そうです、ね、
もう一方いらっしゃるので同じことを 言っちゃうかもしれないんで、ちょっとヒントしておきます。三つ野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ぜひぜ
ひありがとう、これからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、失礼いたします。右動作、ついていけた？
いや、ね、難しいですね。リョウさん、本当にこれは。
いや、俺ラジオとルービックキューブって相性悪いよ。はい、今気づいたけど。
ね、まあ、YouTube がね、
俺今ね、コネクト目標全体チーム今気づいた
と
思うよ。
これは。ちょっとね、説明も難しいですね、これ。
まあでも、逆に言うと言葉だけで分かるようになったらね、はい、ね、もうちょいいかもしれない。はい、もう一方、ちょっとこれは助け舟つなげましょう。はい、高木さんです。
はい、
これ男性の方ですね、男性が多いのかな、なんか印象もしかしたらですけど、どうでしょうか、最近やっとルービックキューブを全面揃えた高木パイセン、電話つながっております、はい、パイセン、もしもし、
あ、もしもし、高木でございます、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここに今文章ちょっとメール読ませていただくんですけど、最近ルービックキューブは全面揃えられた、はい、思えば小学生の時に買ってもらったルービックキューブ点点点、この続き教えてください。
あ、そうですね、あのまさに、発売されたタイミングでこう飛びついたんですけども、はい、やっぱ一面揃えるのが、まあ、あのやっとだったんですよ、その当時
は。やっぱ一面は揃えられたんですね。
でも、
はい、
で早々にもう諦めて、はい、時は流れ40年と。
あ、なるほど、なるほど。
そのまま過ぎていったわけですね。
はい、そうですね。で、去年ですね、ふと思い出して、はい、あの何気なく見ていた YouTube でやはりあのこう解放を見てしまいまして、
はい、
あ、もしかしてできるかもと思って、その当時その通りにやってみたらできたやんかという、あの、
やっぱり、そうなんですね、うん、
やり方のコツをちょっと教えたいんですけど、まず一面揃えるところをちょっと、
ね、お言葉では難しいかもしれない、
キーワードって何ですかね、はい、
右動作です
やっぱそうだマジか、やっぱここなんだ、ね、これ有名な話なんですか。
え、あの僕が見たのが高橋メソッドという、
高橋メソッド、はいはい、
方法なんですけど、はい、やっぱり右動作と左動作、その4つずつ動かしながら、その右上にあったものを左上に動かすっていうので、こうあの移動していくんですよ、そのコマをね。
なるほど。
その右動作と左動作を組み合わせながら、うん、あの一番下からだんだん一段ずつ組み上げていく。
あ、一番下から、はあ、はあ、
同じもう、じゃあ同じ方を見てる方だ、きっとこの方も。
そうですね。
え、じゃあどれぐらいで40年ぶりにやって、どれぐらいかかったんですか、はい、揃えられるまで。
まあ、覚えて、あの何も見ずにできるようになったら3日ぐらいで。はい、
本当ですか。
え、本当に丸覚えですねこれ。
でも分かんないですけど、その YouTube の最初の初期設定の位置の配置違うじゃないですか、自分の持ってるルービックキューブと。
どのパターンでも対応できるんですか、
はい、高橋メソッドは。
できます、高橋メソッドできます。
そうなんだ。
で、最後の最後にちょっと調整が必要な場合と、はい、調整必要なくスンっていっちゃう場合とあるんですけど、
調整って何ですか、シール貼り替えるとかそういうことですか。
いやいやいや、あの最後こういう形になったらこれをやってくださいっていうのがまた最後にある、仕上げが。
あ、いろんなパターンの最後の仕上げの
あるんですよ。
はあ、
じゃあ今だったら3日でできたら、あの用意スタートしたら、はい、高木さんはどれぐらいで完成できるんですか。
やっぱりそこそこ手順のままにやるしかないので、はい、まあ、3秒は無理ですね、今2分ぐらいですね。
いや、でも2分でもすごいですよ。はあ、
それはやっぱじゃあ世界チャンピオンとかもその、はい、高木さんも同じやり方でやってるんですか、右動作とか。
あの高橋メソッドでやると多分3秒は無理なんですよ。
あ、へえ、そうなんですね。
3秒の方は多分もっとその構造的なものをちゃんと把握してて、もう渡された瞬間にこことここを動かしてっていうのもう設計図が多分できてて、ちゃちゃちゃってやると思うんですよね。
じゃあやっぱり正解の仕方は一パターンじゃない、無限にあるってことですか。
無限にあると思います。
なるほど、その中の一つが高橋メソッドということなん
ですね。
あ、面白い。
だから有名なのあと何メソッドがあるんですか。
なんかね、やっぱりその YouTuber さんでこういうキューブものが、うん、専門にされてる方が何人かいらっしゃって、うん、それぞれがやっぱりちょっとずつこう違う何々法何々法みたいな感じで公開されてるんですよ。
じゃあ流派みたいなとこもあるんですか、君は高橋メソッド派だみたいな。
そんな感じですね。
落語と近いかもしれない。
本当ですね、いろんな一問があるみたいな感じなのかな。
でもやっぱそれ揃えたじゃないですか、どうですか、その喜びというか、そんな人に見せたりとかしたんですか。
もう個人的にはもうここ10年ぐらいでもう最大 の、 一番すごい出来事だったんですけど。
そんなことないでしょ。ここ何十年もだからもうちょっと良かったことあると思いますけどね、はい、
いやもう何しろ40年ぶりのね覚醒ですから、
はい、
うわーと思ったんですけど、まあ、家に帰ってこう俺できるようになったっつってこう見てみたいにこうこれ見逃しにルービックキューブ置いていくんですけど、6年それで、
はいはい、
でも一人として反応を示さない。
分かってくれないですね、このね高橋メソッドの素晴らしさと。
そうなんですよね。 だからまあある意味悶々としてますね。誰にもこう見せられなくて。
はあ、でも今日このコネクトでね、うん、もう皆さんにアピールしましょうよ。
はい、そうだそうだ、はいはい、で今ちょっとあのメッセージが2ページ目もあって、今2ページ目初めて見たんですけど、送られた方、あの文具メーカーノートの高木さん、玉森に出た高木さんじゃないですか。
ちょっと待って、高木さんですか。嘘、
ひねくれた文房具を作ってるで同じの高木さんじゃないか。
皆さんぜひこれ見ていただきたい。そう、本当面白い文房具作って、
高木さん何やってるんですか。文房具に集中してくださいよ。
いや、あの実を言うと、はい、やっぱりそのコロナで、はい、2年ぐらい前にこう一瞬こうふっと仕事がなくなる瞬間とかあったんですよ。でその時にいろいろこうネットサーフィンして見てた中の一つなんです、これ。
そうなんだ、
コロナ禍の産物なんですよ。
まあそうですね、まあ、言い方の問題ですけど、確かに素敵な話ですよ。でも3日でこれができたってことは、やっぱこういうやっぱセンスがやっぱあんだ、高木さん。やっぱいろいろ文具作るあの発想とかも新しいし。
でもあの新しい文具をあの発明したってよりも、これを揃えたことの喜びが勝ってたってことですね。
ってことは高木さんもそうですか、やっぱ人生今日がダメだからといって明日もそうには限らない、全ては
限らないです。はい、もう私次第。
私だ。さすがでございます。
よかった、
はい。じゃあ最後にノートの告知をいこう。
ぜひもうしましょうよ、は
い。どういうもの売ってるんでしたっけ。
あ、はい、大手メーカーさんが作らない、ニッチな、文房具を文具ファンのマニアの方に向けて作っております。
はいはい、
よろしくお願いします。
株式会社ノートで検索していただく。基本的に多摩地域の方って謙虚なので、
はい、
自分の告知など急にしなくなるって、はい、ありがとうございました。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ぜひこれからも引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、そういうことで鶴子さん、
はい、
ルービックキューブ揃えられる気になりましたか。
なりません。
まあでも YouTube の高橋メソッドを見ればまずそっからだね。
そうですね、
はい、3日でいけたっていうなら、
はい、それはもう今すぐにでも見たいぐらいですね、はい、
ねえ、はい、右動作右を回転しながらひねって回転ってのがもうよくわからない。
もうわからない、そこが。そうだね、ちょっと番組中もやってたんですけど。見てこれ、
ちょ
っとだけ青が可能性あるかなみたいな。
あ、まあそうなんだよね。ぜひ皆さんもラジオで言うのも悔しいですけど、ぜひ YouTube を見て研究していただきたいなというふうに思います。
頑張りましょう、やりましょう、やりましょう。
さあ、こんな感じでいろんな方毎週パイセン、およびさそ、あ、探しているんですけども、はい、今集めているのはどうでしょうか。林さん、あ、鶴子さん、ちょっとじゃあ紹介お願いします。
はい、
はい、
さあ、今集めているのがですね、うん、大人になってから勉強を始め英語がペラペラになったパイセン。
これも気になる。
気になります、はい、ふるさと納税ですごい返礼品をもらったパイセン、
変わり種のやつね、
はい、はい、うん、そして新たに、はい、うん、数十年に一度だけ咲く植物を間近で見たパイセン。
そうね、写真で見たことあるね。なんか龍舌蘭
とか、
ね、なんかあるよね、
はい、ちょっと
急に来た
みたいな臭い植物ですよね。そう
もうちょっと酒って思うよね。
もう待ったんだからさ、
う
ん、
いやいや、こっちのことも考えろよと思うよ。まあでもこういうために
ちょっとこれ気になりますね。
いつ咲くかも分かんないわけじゃない、はい、これはちょっと気になります。
どんな植物なのか
と、はいはい、ということでぜひ皆さんも送ってきていただきたいと思います、はい、そしてね、話を聞いてみたいパイセン案も募集しておりますから、はい、ぜひ懸命にパイセンを書いてこちらまで送ってきてください。宛先お願いします。
はい、はい、メールアドレス connect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp、はい、コネクトはアルファベットで CONNECT。
当てる
です、はい、よかった。電話も OK というパイセンはぜひ電話番号も書いて送ってくださいね、はい、事前にコネクトスタッフから連絡します。
お願いします。ということで以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
コネクト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。